知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の JES スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は環境センターニュース、発泡スチロールは資源？不燃ゴミについて、廃棄物対策課の平山さんにお話を伺います。平山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめにスマートフォンで簡単に利用できる便利なアプリ、一宮市ゴミ分別アプリ 3R について改めて紹介をしていただきましょう。この4月から一宮市で生活し始めたという方にもぜひ使っていただきたいです。私もこのアプリを使っていてとても便利です。まずどんな機能がありますか？
ゴミ分別アプリ 3R はゴミ出しの際に役立つ簡単便利なスマートフォンのアプリです。代表的な機能としては、収集日を事前にアラームでお知らせする機能や、資源とゴミの分別区分を検索できる機能があります。収集日を事前にアラームでお知らせする機能では、スマートフォンのプッシュ機能通知により、アラームで当日または前日のお好みの時間に収集日をお知らせします。資源とゴミの分別区分の検索機能では、主な品目の分別を一覧表示されたものから50音順で分別方法を確認することができます。また検索欄に調べたいものの名称を入力すると分別方法を検索できます。他にも非常に多くの便利な機能がありますが、この場で全てお伝えすることは難しいので、気になる方がいらっしゃいましたら後ほどご紹介します。一宮市のウェブページをご参考ください。
本当にいろいろとね、機能がありますので、ぜひ皆さんに利用していただきたいです。では次に利用方法を教えていただけますか？
App Store や Google Play など各ストアより 3R と検索しダウンロードしてください。アプリの初回起動時には地区設定画面が表示されますので、お住まいの地区を選択してください。地区設定が終わりますと、アプリを利用することができるようになります。
簡単に利用していただけますので、ぜひ皆さん登録なさってください。利用料金はかかるんでしょうか？
3R の利用料はかかりませんので、どなたでも無料で利用することができます。ただし通信費用は利用者負担になります。
わかりました。私はですね、今日は可燃ごみの日ですなどと通知が届く、この機能にとても助けられています。今紹介をしてくださった一宮市ゴミ分別アプリ 3R で多くの皆さんに検索された品目の一部が今回のテーマの発泡スチロールなんですよね。発泡スチロールはどのゴミに分別されるのでしょうか？資源ゴミになるんでしょうか？それとも不燃ゴミになるんでしょうか？
発泡スチロールは緩衝材と製品で分別方法が変わります。緩衝材とは家電製品などの商品が破損しないように保護するためのものを指します。これはプラスチック製容器包装として資源に分類されます。一方、お金を出して買った発泡スチロールで作られた製品については不燃ゴミに分類されます。
そういうことなんですね。ではどのように出せばいいんでしょうか？
発泡スチロールの緩衝材は緑色の資源用の指定ゴミ袋に入れ、週1回のプラスチック製容器包装の収集日の朝8時30分までに可燃ゴミの集積場所にお出しください。一方、発泡スチロールの製品は透明の不燃ゴミ用の指定ゴミ袋に入れ、月2回の不燃ゴミの収集日の朝8時30分までに不燃ゴミの集積場所にお出しください。
わかりました。詳しく案内をしていただきました。そして広報一宮4月号には発泡スチロールともう一つ布団も紹介をされています。 確かに布団も何ゴミになってどのように出せばいいのか悩みますよね。布団はどのゴミに分類されるんでしょうか。
布団は原則粗大ゴミに分類されます。ただし場合によっては可燃ゴミとしてお出しいただくことが可能です。
そうなんですね。わかりました。この布団もどのように出せばいいんでしょうか。
環境センターに直接お持ち込みいただくか、個別収集をご利用ください。ただし環境センターに直接持ち込む場合は粗大ゴミではなく可燃ゴミになりますのでご注意ください。また黄色の可燃ゴミの指定ゴミ袋に入れることができる場合は週2回の可燃ゴミの収集日の朝8時30分までに可燃ゴミの集積場所に出すことができます。
わかりました。今日お話しいただいた内容はどこに掲載されていますか。
広報一宮4月号のほか、市ウェブページ、スマートフォン向けゴミ分別アプリにも関連した内容を掲載させていただいております。ページ ID1051925 で一宮市トップページから検索をお願いします。この場では紹介しきれなかった3Rの様々な機能もこちらのページから確認することができます。
わかりました。ぜひ皆さん一度こちらをご覧になってください。ゴミの分別について気をつけていただきたいことはありますか。
ゴミの分別が不十分だとゴミの量が増えてしまうだけでなく、不適正なものの混入が原因でゴミ処理に大きな影響が発生してしまいます。その中でも特に気をつけていただきたいのが小型充電式電池です。2019年と2023年には環境センター内のリサイクルセンターでリチウムイオン電池の混入が原因と思われる火災が発生しました。小型充電式電池はスマートフォンや電気シェーバー、加熱式タバコやモバイルバッテリーに多く使われていますが、小型充電式電池は取り外して家電量販店などお近くのリサイクル協力店にお持ち込みください。充電式電池が取り外しできないものについては市内21カ所にあります小型家電回収ボックスにそのまま入れてください。なお縦15センチ横30センチの投入口に入らない小型家電は回収できませんので、不燃ゴミもしくは粗大ゴミとしてお出しください。
わかりました。一人一人の皆さんに心がけていただきたいですね。では平山さん、最後にお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
資源とゴミの正しい分別はゴミの減量につながるだけでなく、火災事故などの危険を防ぐことで生活に欠かせないゴミ収集やゴミ処理を維持していくことにもつながります。皆さんも日頃のゴミ出し時にはゴミ分別アプリ 3R を活用してより一層の資源とゴミの分別をよろしくお願いします。
今回は廃棄物対策課の平山さんにお話を伺いました。平山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回平山さんにお話しいただいた環境センターニュース、発泡スチロールは資源不燃ゴミについては広報一宮4月号22ページに紹介されています。お問い合わせは廃棄物対策課、電話番号0586-45-5374、0586-45-5374です。
iWave。
それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。
Thank you.
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは緑の募金運動にご協力をのお知らせです。緑化と森林整備を推進するため緑の募金箱を設置します。事業者からの募金は社会貢献の PR にもなります。設置期間は4月1日火曜日から5月30日金曜日。設置場所は本庁舎1階ロビー、8階公園緑地課、理財庁舎1階総務管理課、木曽川庁舎1階総務窓口課です。お問い合わせは公園緑地課、電話番号0586-28-8636、0586-28-8636です。続いては、あなたの家とあなたの家族を守るために、住宅の耐震改修など一部を補助のお知らせです。地震で尊い命を失わないためには、耐震診断で自分の家の耐震性を知り、補強するなど備えをすることが必要です。補助を受けるには、契約前に申請が必要です。申請方法など詳しくはお尋ねください。無料耐震診断は、1981年5月31日以前着工の木造住宅が対象です。倒壊の可能性が高い場合は、木造住宅耐震改修、補助限度額115万円、木造住宅簡易耐震改修、補助限度額30万円、木造住宅解体、補助限度額20万円、耐震シェルター等、補助限度額25万円です。木造以外の住宅にお住まいの方は、非木造住宅等耐震診断、補助限度額10万円です。1981年5月31日以前着工の一戸建て住宅や共同住宅などが対象です。お問い合わせは住宅政策課、電話番号0586-857010、0586-857010です。次に、住まい探しでお困りの方はご相談をのお知らせです。4月から新たに住まいの相談窓口を開設しました。様々な事情により、賃貸住宅の入居や居住継続などにお困りの方のお部屋探しなどの相談を受け付けます。詳しくは、福祉総合相談室へお尋ねください。お問い合わせは、福祉総合相談室。電話番号0586-28-9145、0586-28-9145です。以上、一宮市情報をお届けしました。iWave。続いては、休日急病診療所のご案内です。場所は、一宮市岐阜根町3丁目2。一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて、愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。